サークル紹介のコーナー。今週は御所見公民館で活動していらっしゃいます御所見柔道サークル御所見道場の皆さんご紹介していきます。まずはこちらの講師の先生、古谷元樹先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて早速ですが、こちらはどのような活動をしているサークルになるのか、まずはご紹介いただけますか。
はい、市内の小学生中学生を対象とした柔道の教室です。
そしてこちらのサークル、いつ活動がスタートをしたのか、そのきっかけについても教えてください。
はい、このサークルはですね、実は最初は藤沢市の主催事業として始まったんですね。でそれはもう今から52年前の昭和57年 で当時は葉山俊さんという藤沢の市長がいらっしゃいまして、で藤沢の北部には柔道する教室がなかったんですね。で藤沢北部の子どもたちに柔道を通した青少年育成活動をしましょうということで、御所見の公民館で柔道教室とあと剣道教室と両方作ったんですね。だから、まあ、柔道教室といってもただお楽しみのサークルっていうんじゃなくて、まあ、学校で子どもたちが算数とか国語とか習うように、柔道として、まあ、成長を育んでいきましょうという趣旨がここの道場のスタートです。
ずいぶん長く活動を続けていらっしゃるということで、卒業生もじゃあだいぶ多いですね。
そうですね、卒業生はですね、今まで延べで1200人ぐらいになります。でもうそれぞれがここの道場での経験を生かして社会でみんな活躍してくれています。
では先生方にとっても嬉しいですね。
そうですね、まあ、今年もちょうど大学生で卒業した子が就職の前の日にですね、挨拶にしてくれ来てくれて、明日から社会人になりますと、そういうことでね、挨拶に しに来てくれる子もいます。
そしてこちらの道場では活動日にはどのような流れで稽古を行っているんでしょうか。活動日の流れも教えていただけますか。
はい、まず柔道なので、まあ、しっかりとウォーミングアップをしてですね、怪我のないようにということで準備体操をかなり入念に行っています。で基礎体力トレーニングをやったりとか、あと柔道特有な補強運動があるんですけれども、そういったものでしっかりと体を作ってからお互いに抑え込んで寝技をやったりとか投げ合ったりランドリーやったりというような流れになっています。
その準備体操の前には皆さんで、ね、畳を並べてらっしゃいましたが、それも結構な準備運動になりそうですね。
そうですね、純粋な柔道場っていうのがなかなか市内にないんですけれども、ここの御所見公民館は畳がありますの で毎回毎回ですね、畳が120枚あるんですけれども、もう幼稚園の子でもその畳は1枚1枚運んで自分たちの柔道場を作ってから稽古するというような形を毎回とってます。
そしてこちらの道場の何か特徴というのはございますか。
そうですね、とにかくうちの場合には小中学生子どもが中心ですので、まあ、今すぐね柔道勝ちますよというような教え方じゃなくて、その年代年代に合った、発育段階に合った身体能力を高めたりとか体力を高めたりとか、そういったことをまず主眼に置いてます。でまた一般の町の道場だと年齢別に時間帯を分けたりとか、初心者と上級者習熟と別に時間帯を分けたりとか、まあ、道場が広くないんでね、そういうふうにしてるんですけども、まあ、御所見公民館の体育館の場合にはすごく広いスペースがありますので、下幼稚園生から中学生までみんなで稽古する。でそうするともう本当に小さい子は先輩のことを慕ったりとか、まあ、特に上級生が小さい子の面倒を見るっていうのがうちの特徴ですかね。であとは保護者の皆さんも一緒に見ててくれますので、よその子でも下の名前で呼び合ったりとか、まあ、一つのファミリーみたいになってるのがうちの特徴ですかね。はい、
和気あいあいとした雰囲気の中皆さん楽しく、ね、稽古をしてらっしゃるんですが、こちらの皆さんは体育会などにも出場されていらっしゃるんですか。
柔道ってシーズンオフがないんですね。野球だとシーズンオフがあって試合のない期間とかあるんですけども、まあ、柔道は一年中試合あるんですけども、ただやっぱりその子の体力とかに応じて、まあ、出る大会とかは選ぶようにして、で強制じゃなくて私は稽古だけでいいですよ、大会は出ないですよっていう子も中にはいるんで、試合に出たいっていう子だけ出すようにしてます。であと中学校になると中体連大会って、まあ、高校生のインターハイみたいな大会があるんですけども、それは以前は中学校単位しか出れなかったんですね。うちの地区でいうと、まあ、御所見中学校で、御所見中学校には柔道部がないんで、 で中学校にお願いして出してもらったんですけども、まあ、今クラブ活動の地域移行ということで去年から道場単位で出れるようになって、で去年からうちの道場でも中大連大会出てます。今年行われた湘南地区大会では73キロ級で1人優勝して、90キロ級でも1人優勝して、団体戦は3位と、まあ、非常に頑張っている子もいます。
嬉しい結果も、ね、ついてきているということで、そして指導される際に古谷先生が何か心がけていらっしゃることはございますか？
山本五十六さんという人の言葉で、やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かじという言葉があるんですね。で、子どもが喜ぶことって2つあって、1つは新しいことを覚えること、でもう1つは褒めてもらうことなんですね。まあ大人でも一緒ですけどね。ですから、まあ、指導者の一番簡単なやり方って間違いを指摘することなんですけども、それだけだとやっぱり子どもは気持ちが萎えてしまうんで、間違いを指摘する前に一回褒めてあげるとか、とにかくその子のいいところを褒めてあげて、柔道に興味を持ってもらう、で楽しいなって感じてもらうような指導を心がけています。
褒めてあげることで、また指導者の方と生徒さんの関係というのも良くなりますね。
そうですね、本当にその通りだと思います。
こちらの講師、古谷元樹先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではこちらに通っていらっしゃいますお子さんたちの保護者の方たちにもお話をお伺いしていきたいと思います。木戸千恵美さん、そして飛田千秋さんです。どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
まずは木戸さんにお話をお伺いしますが、お子さんは何人こちらには通っていらっしゃるんですか？
息子2人になります。
どういったきっかけでお子さんはこの道場に通おうと思われたんでしょうか？
実際にはうちから近いところがその秋葉台あたりで探してたんですけど、秋葉台その問い合わせた道場さんからなかなか返事が来なくって、で御所見柔道にもその問い合わせたところ、先生からすぐお返事いただいたんで、ちょっとここ体験行ってみようかって話でこちらに来たら、もうあの下の次男坊がここの道場を気に入ってもう即入りたいということで入会決めました。
ではお子さんがこの柔道をやりたいということで習う場所を探していらっしゃったんですか？
そうですね、なんか下の子に限ってはあの幼稚園の年中からちょっとなんかよくわかんないですけど警察官になりたいって言い出して、で今のその時代 YouTube とかいろいろ調べられるじゃないですかね、ちっちゃい子も。でそこからなんかその警察には何が必要かって自分で調べて柔道が必要なんだなっていうことが分かったらしくって、で僕は柔道を始めたり突然言い始めて、で探した感じです。
自分で探し出したってまたすごいですね。
そうですね
では実際にこの道場に通ってみて何かお子さんの変化ってありましたか？
次男坊に限ってはあのもともとちっちゃい子が好きだったんで、より一層こう下の子の面倒を見るようになったのかなっていうのは感じてますし、まあ、お兄ちゃんも下の子の面倒を見るようになったなっていうのは感じてます。
ではね、いろんな世代がいろいろと、ね、面倒を見ながら柔道を行ってらっしゃるということなんですが、では飛田さんのお子さんは何人こちらには通ってらっしゃるんですか？
3人です。
どうしてこの習い事の中でも柔道を選ばれたんでしょうか？
長男が2年生の時に、古谷先生が近所なんですけどお祭りの時に長男に柔道どうって声かけていただいたのがきっかけです。
それからもうだいぶ経ちますか？
8年ぐらいですかね。
もう随分ね長く稽古してらっしゃるということですが、この道場に通い始めて何かお子さんの変化はありましたでしょうか？
そうですね、定期的にしっかりトレーニングをしているので基礎体力がついたなと思いました。中学生になってから野球部入ったんですけど、今まで運動してきたことが身になって野球でも活躍できたなと思います。
部活動とこういったお稽古の両立っていうのは結構大変ですよね。
そうですね、部活がない時は稽古に来るっていう感じでしたね。中学校優先しながらも空いた時は道場に来るっていう感じでした。
でもそんな中でもやっぱり柔道がお好きということですよね、息子さん。
そうですね、ずっと長いことお世話になっているあの大人の方もたくさんいらっしゃいますし、一緒に学年分け隔てなく一緒に稽古してきた仲間がずっと同じメンバーでいるので、とても愛着のある場所だと思います。
そしてお母様方も仲がよろしいですよね。
そうですね、いつも一緒で毎週会って毎週お話ししてるのでお母さん同士もやっぱ居場所っていう感じがすごくありますね。
ね、ぜひこれからもこちらの活動ね、お子さんたちのこと見守っていただけたらと思います。木戸千恵美さん、そして飛田千秋さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。